ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。このですね、何時の欲望に従って行為せよ、いつまで経ってもこの本の内容にいかないじゃないかと言われそうなんですが、私のレベルはですね、なかなかこの桑原旅人さんのレベルまでいかないんですよ。そこの玄関のところでうろうろしてるっていう感じなんですね。ですね、前回は男性の性欲は誘導型性欲じゃないかと。まあ今から、そうですね、25年ぐらい前か20年前に思いましてね。それは根拠としては人間の頭脳の発達と意識の違いですね。それから動物のオスとメスの状態。それからもともと生物がオスとメスに分かれた原因と結果。まあそういったものから多分そうかなと思って、一番強かったのがやっぱり人間の頭脳が火を使えるようになったっていうことによってどういう影響があったのかなっていうのが一番私の思考の中心ですね。ところがものすごい反撃もあって、なかなか思うように進まなかったんですが、まあその後まあその頃はもういろんな先生に会ったら聞くっていうような感じでですね、いろんな本読んではそういうものがあったらそれに注目するっていう感じでやってたんですね。で、いろんなことが断片的に分かってきました。例えば、性の本っていうのはいっぱいありますんでね。まあ、そういったものを読みますと、まあ、人間に、発情期がないと。昨日ちょっとそれ言いましたけど。発情期っていうのは何のためにあるのかなと、その時勉強しましたら、大体冬の前に子供を産むとですね、冬に死んじゃうんですね。ですから、春に子供を産むと。まあ、競馬なんか見てるとよく分かりますけどね。春に子供を産んで育てると、大体、暖かい時に子供を育てますから、まあ、子供のが途中で死ぬってことは少ないということで、そうすると、春に産む前の前に、こう、妊娠期間を取りますから、まあ、人間ですと、人間って長いんですけど、十月十日ですからね。ですから、まあ、4月に産むためには、6月にセックスすると、まあ、いうことで、そこに発情期っていうのがあってですね、それで発情してセックスするんですね。で、まあ、それはもうすぐ理解しましたんですけども、発情期のある動物っていうのはですね、結構セックス一回すると子供が生まれちゃうっていう場合が多いんですね。人間みたいに何十回やって一回当たるっていうかですね、まあそういう動物とあんまりないんですね。で、これは今後また僕が研究してみようと思うんですけども、発情期がある動物と発情期がない動物で、一回セックスあたりの子供が生まれる確率というのはどうなってんのか。そしてそれはどういうことに理由があるのかっていうことですね。まあ人間ですと、女性の側のこの生理のタイミングで危険な日とかなんかって書いてありますけど、まあそういった排卵との関係があるでしょうね。だけど、動物はそれがどうなってんのかと、まあいうことも、まあ今後なんかの機会があったら調べようかというふうに思っております。まあそれから、まあそういった発情期がないとかですね。それからまあ一番私が思ったのは、レイプですね。やっぱり男性が女性を襲うという、それは一体動物にはあるのかっていうとですね、ある動物もいるでしょうね。いますけど、大体の動物は合意の上なんですね。メスに拒否権がありますね。オスがものすごくでかくて体力あっても、オスがメスが嫌だというのに逃げ回ってんのにそれを追いかけてっていうことはあまりないようなんですね。まあこれも、その後私がいろいろ勉強している途中でそうだなと思っただけで、そういったものが非常に統計的にきちっと書いてある。鳥がね、不倫の卵を追いつのは非常に、がっちりした数字が出てましたんで、よく自信持って言えるんですけど、レイプがあるかどうかっていうのはちょっと調べてみなきゃわかりませんが、大体のメスにはですね、メスの方が一般的には力が弱いんですね。まあ例外もちろんありますよ。カマキリみたいに例外があるんですけど、まあ一般の場合はオスの方が強いんですね。だけど、女性が、メスが OK しなきゃダメなんですね。そのためにクジャクとか、なんかみんな男の方がたくましかったり綺麗だったりするんですね。それから歌がうまいっていうのありますね。求婚の歌みたいのがありまして、大体オスの方が言うんですけど、まあ綺麗な声を出すとかね。それから、この前話しましたけど、昆虫ですと、プレゼントをメスに持っていくとかね。まあ、メスの合意を得る。それで、二匹で一緒に巣を作るっていうね。そういうような一連の作業があります。 そういう点では、人間の男がですね、女性が力が弱いからつって、レイプすると。まあ、時々小学校の女の子がね、レイプされて、そのおまけに殺されるなんていう事件が報じられておりましてね、本当にかわいそうだなと思うんですけど、人間の男性がなんでそんなに凶暴なのかというのは、まだ私、調査の途中です。そういうデータがあればね、動物と比較しなきゃいけませんか。どうしてもいろんな動物と人間と比較して、そして人間の男の獰猛性、これはね、可能性あるんですね。例えば、戦争なんかそうなんですけども、同じ種類の生物同士が殺し合うってことはあんまりは多くないんですよ。あることはあるんですけどね。だけども、例えば、菌なんか来ましてね、それで肉食動物、獰猛な肉食動物が飢饉で、飢え死ぬという時にですね、お互いは食べないで死ぬっていう例が多いんですね。まあ飢饉ですから、自分の仲間を食べちゃうとか、むしろ家族食べちゃうとかいうことをすれば命が伸びるにもかかわらず、そういう例が少ないんですね。まあこれ、動物学者とかそういう人にじっくりと聞いてみたいもんなんですけども、まあ昨日ちょっと私が苦情言ったようにですね、やっぱり何かの、なんていうか、目的があって事実を整理してる人多いんですよ。ですからね、なんとも言えないんですけど、まあまあ、そういうことも調べてみたいと思いますが、まあいずれにしても人間の、性っていうのが動物とかなり違うなっていう感じはするんですね。まあ少なくとも、レイプした女性を殺すっていうね、人間の行為が、男の行為があるんですけど、もしも人間に正常な性欲、つまり性欲っていうのは、あれですよね、自分の子供を持ちたいっていうことですから、だから、レイプした相手を殺したら何にもならないんですよね。あなたなんでレイプしたのってことになりますよね。だからそれもすごく変なんで、しかし人間社会には結構多いですからね、その時の男性の気持ちってのはどういう気持ちなのかと。それで、これをまあ、また考えたり、心理学者に聞いたりしますと、それから社会学者にこれは聞いたんですね。そうしましたらね、その時何の話だったか、テレフォンセックスみたいなのある時代だったんですよ。結構、そういうのが流行った時代。それで、その時はデータを見ました。男性と女性がテレフォンで、親しくなるんですね。で、親しくなってセックスになるまでは、ほとんど男性からのアプローチなんです。まあ、電話したり、まあ、今だったらメールでしょうね。会ったりなんかしてね、プレゼントしたり、ものすごく、男性が積極的なんですよ。ところが、一旦セックスした後は、今度は女性の方から男性への連絡とか、そういうのが増えるんですね。それで男性はできるだけ逃げようとするんですよ。それで、それをね、誰かに見せてもらいましてね。ああ、なるほど、なるほど、そうですかと。結局、男性は誘導、僕の論理ですよ。誘導されて性欲が湧いて、それで一旦湧くと、ものすごく夢中になっちゃって、もう女性に電話するわ、何はするわってわーってやると。ところが実際にセックスしてみると、男性の性欲はそれほど強固じゃないんで、それの女性から逃げようとするんですよ。セックスしたんだから、その二人で家庭を持ってっていう方向に行かないで、逆の方に行っちゃうんですね。で、なるほどなぁと思いましたよ。それがまあ、人間の場合不倫騒動なんでそうなんでしょうね。不倫が増えるっていうのは、結局、今の私の限界ですよ。これまた、この本読んだりいろいろしまして、もう一回考えてみますけど、幻なんですよね。で、さらにそれを、心理学なんかを読んでみましたり、それからその頃、ちょうど芥川賞とかそういう賞のですね、小説読んでもですね、まあ、セックス的なテーマを扱ったのが多かったんです。それ読むとですね、この性描写みたいなのが随分出てきます。そうすると、このセックスした後ね、男性は虚無感に駆られて、そっぽ向いちゃうんですよ。その瞬間ですよ。だからその、さっきの話は、付き合いの頻度がどうなるかって話で、長期的ですね。1ヶ月、2ヶ月の。ところが、その夜のセックスの場を、その小説家が書いてるのを見ますとね、女性の方はセックスの後、男性と親しくなろうとするんです。ところが男性の方は逃げようとするんですね。まあ、心理描写でそういう描写も多くて、で、私が、なるほどな、本当の性欲じゃないんだな、と、こう思いました。それから今度は女性側で見たときですね、女性は性欲があるかどうかまだわかりません、僕。だけど、誘導してることは確かだなと。結構ね、女性で裸を見せたがったりする場合が多いんです。それは、それ難しいんですね。 セックスで裸を見せたがってんのか、裸になるとお金になるのでっていうのも二つありますからね。それから、絵画なんかで見ますとね、日本は結構古い時代から女性の絵っていうのがあるんですよ。その女性の絵は、例えば平安時代で、十二人絵を着ている女性とかね、そういうように、全然セックスに関係ない女性の絵っていうのがあるんですね。まあ、アマテラス大神の絵もそうですけどね。ところが、ヨーロッパはですね、ごく最近、まあ今から300年ぐらい前までは、女性の絵っていうとほとんどが裸なんですね。まあ特に神様、女性の神様を裸で描いてもいいということで、卑猥ではないっていうことで、ミロのヴィーナスとかね、それから、なんか、貝の上で、女性の神様が乗ってるとかね、そういう絵が盛んに描かれるんですが、女性の普通の服を着た絵っていうのはやっぱり貴族とか王様の絵を描くようになってからですね。家族とか女の子の絵なんかが出てきますね。まあそういう点から言って、民族によってもちょっとその感覚が違うのかなと思ったりもしますね。で、そういう意味で国連の夫婦のセックス回数のデータなんか見ますとね、やっぱり女性の普通の女性の絵が多い国はですね、どっちかっていうと、セックス回数が少ないです。それから女性の裸の絵が多いっていう国は、どっちかっていうとですね、セックス回数が多いですね、1年間。ですから、日常的な普通の女性の絵が着物着た女性ですね。そういうのが多いのは、セックス回数も少ないし、女性の裸の絵が多い国っていうのは、セックス回数も多いですね。そういう傾向もありますが、いずれにしても、まあ、まだ私そういう面での全体のきちっとした本っていうのを読んでるわけじゃないんですね。だけどそういう話とか、断片的な小説だとか、それからその国連の統計だとか、まあそういうものを見たりですね、まあ文化というものを考えたりすると、やはり男性の性欲っていうのは、また元に帰って、やっぱりそうだなと。200万年前に火を使えるようになって、まあ男性の性欲っていう本能的なものもね、隠れてきたかなと。まあそれは実はセックスばかりじゃなくて、食べ物に対する興味とか、まあそういうものも減ってきて、それからもう一つはよく戦争するようになりますね。仲間同士で殺し合う。だから、まあそういう点で大きく見ればですね、私の感覚としてはですね、私は小説もすごく好きですし、まあ音楽も好きで、絵画も好きなんですが、まあ美術大学の先生を20年もやってたっていうようなことを言わなくてもいいんですけどね。それから国語の教科書にも掲載されております。まあ下手な文章ですけど。まあ広く興味がある方なんで、まあそういうやつの全体のですね、私の教養の感じから言いますとね、やはり男の人間の性欲は誘導型じゃないかなと。それを知ってる女性が、だから、この美というのは何かっていうね。なんで人間は美、美しい女性というのを好むのかと。まあこれは難しい問題ですが、ある時にですね、バラですね。バラってのは非常に綺麗ですよね。で、バラが綺麗なのは人間が見て綺麗だって言って、バラにとっては意味がないじゃないですか。だって昆虫が来てくれなきゃいけないんだから。で、ある時にですね、昆虫の目で見たバラっていうのがね、研究レポートにあったんですよ。これと思って見て、探してよ、見たらですね、汚いんですよ。それは当たり前かもしれませんね。昆虫の目で見た美というのと、人間で見た美が違っていいわけですから。だから、バラは非常に美しいけども、よくこんなこと言いますね。花が美しいのは昆虫をおびき寄せるためだと。じゃあ、昆虫の目で花を見たときに、本当に美しいのかっていうのがあるんですけども、その論文を見た感じじゃ、汚い、バラって汚いなと思ったんですよ。僕はね。だけどそれは、今度は汚い美しいっていうのは、人間と昆虫ともちろん違いますからね。だから、バラが美しいのは昆虫から見て美しいんだということの結論と、それから、実際に昆虫の目で見たバラの絵を、人間が見た時に美しいかとは違いますからね。まあこれは科学の分野ですから、どうしても僕は科学的に考えますとね。いや、これはね、昆虫の目で見たバラの絵っていうのは写真があるっていうからもう本当に一生懸命探して見たんですよ。それで見た途端に、あ、これは何の証明にもならないなと、こう思ったりしましたね。だけど、 なかなか難しいなと。それで、男性が力があるとか、三高とか言いますよね。いい大学を出て、背が高くて金持ちだとか、それが男性の魅力だと。女性の魅力は美人だとか、なんかスラッとしてるとか、お尻が大きいとか、あるということになると、これは人間の生殖にとって好ましいものを美しいと思う、魅力的だと思うという、一応解釈ができないではないんですが、まあ、難しいですね。まあ、そういうことをあらゆることを考えて、現在でも、それからもう15年か20年になりますけど、私は人間の男性の性欲は誘導型性欲である。本当の性欲は、こう胸の中っていうか、このね、前頭脳の中にあって、本当の意味での性欲はない。ということはどういうことかって言いますと、結局のところ、少子化とか、まあそういうのをまたそういうのに結びつけてまた怒られちゃうんですけど、少子化とかそういうのもね、例えば戦争の後は必ず人口がバッと増えるんですよ。これで、ある程度増えたら今度は減っていくんですね。だから日本も、この前の戦争の時は7000万人。で、戦った後いっぱい死にましたから、310万人も死にましたんで、やっぱり性欲が向上する。それから落ちていくというようなことで、現在の少子化があるっていうのも、まあ、妥当かなと思ったりもしますね。それから、いろんなそういう資料が私の頭の中で浮かぶんですけど、女性の感覚が、女性の接触回数が増えると、一人当たりの子供の数が減るってやつがあるんですね。これもね、割合と私、そうかなと思いますね。っていうのは、やっぱり子供を産むってことはかなり大変なんで、女性と女性が接触するチャンスができると、まあ、ちょうどこう言えばわかりやすい。あなた、私産むのは嫌だから、あなた産んでねってことになるので、女性と女性の距離が離れてる方が、一人当たりの女性が子供を産む数が増えるっていうのも、そうじゃないかなと思いますね。まあ、こういったことは私の頭の中でも、こう、バラバラになっておりますので、まあ、まとめて、今度初めてこれ多分、まとめて話をするっていうぐらいなんですね。で、この本で言えばですよ、ヨーロッパの、フロイドとかですね、そういった心理学、分析学者とか、まあ、哲学者はあまり書いてないですけども、倫理学者とか、そういうのがですね、性欲のことをすごく書いてますね。フロイドなんかもほとんど、心理分析は全部もう、リピドとかなんか言ってですね、もうその、性に関係して説明してますね。論理を構築してますね。まあ、それはちょっと、フロイド自身がおかしかったんだっていうのと、それから、まあ、心理分析としては正しいんだというのとありますね。まあ、今でもやっぱり、この本にも随分フロイド出てきますけど、まあ、心理学の分析としては非常に良かった。まあ、ある意味での、切り口だったんでしょうね。そういうふうに思っております。まあ、そういうことで、この桑原民人さんの書かれた、この汝の欲望に従って行為せよという、この言い方ですね。これは倫理学に反しますね。ヨーロッパ倫理学に。だって、欲望を抑えるっていうのが正しいとされてきたわけですからね。この本を少しずつ今読んでるんですけども、非常に文章の一つ一つがですね、学識あふれてるもんですから、一行一語読むのが大変なんですが、私の拙いこの男性の性欲とは何かということを頭で考えつつですね、この本をさらに読んでみて、私の人生にも少し役立てたいというふうに思っております。